QIC。
こちらは熊本県熊本市からいただきました44歳会社員ラジオネームクーピーあキューピー3分クラッキング Z。
ありがとうございます。
8年ぶりくらいに投稿します。FMC から縁を切られた方に一瞬浮気してましたが、つまんなかったので1ヶ月も経たずに出戻りまして以来ずっとサイレントリスナーやってます。やっぱり付け焼き場ってダメですねFMC45 周年万歳ってことでいただきました。喧嘩売ってるんですかね向こうの方に。俺関係ないですよ。俺読んだだけだから関わり屋にもなりたくないです。さてさて、たたたた大変です。えのきな師匠が捨てた熊本その俺別に捨てたわけじゃないですからね。出てっただけですから。その玄関口熊本駅の真向かいにある熊本市電熊本駅前電停に長さ約26メートルのベンチが設置されたことはご存知でしょうか。知りません。あ、木田さん知ってますかこれ。
いや知らないですね。なんかあったかな。ちょっと覚えてない。
あ、そう、まるで一本クソのようなこのベンチ。
そうなの、そんな丸いの。
いや丸くはないみたいですよ。私一応あの写真では見たんですけど、ただ一本ただ
丸いのかな。
いや丸く、ただ普通のベンチが長さ26メートルあるわけですよ。
ああ、そうなの。ちょっと丸いのかと思ったらびっくりした。
長いので
みたいなやつ。
長いのでたくさんの人が座れるのですが邪魔なんです。線路に並行しているため目の前に止まっている電車に乗る際ベンチをぐるーっと迂回しなければなりません。つまり通せん棒になっているのです。急いでる人はこのベンチを踏んづけて渡ります。なので、
ね、
ベンチの座面にはいろんなゲソ痕がゲソ痕足跡ね、ゲソ痕警察用語だ、ゲソ痕が残っております。ぶざまです。
あ、ちょっと見てみたいな。
で現在こうした、まあ、いわゆる乗り越えを防止するために柵が設置されていますが、さらに無様です。今後熊本市では、ベンチに切り込みを入れ通路を作ることになどを検討するということですが、なんで最初に気づかなかったのでしょう。
そうだよね、本当、ね、
それと似た話をもう一つ。桜町といえば熊本を捨てたえのきだ師匠もかつてかつて六名春のヤング定食を食べた交通センターの跡地です。それぐらい知ってます。でその真ん前の歩道、はい、シンボルプロムナードっていうんですか、に記念碑のプレートが埋め込まれています。
はあ、そう、本当そんなのあったっけ。
明治天皇の行幸などの歴史を記したプレートなのですが、これが大問題になっています。歩行者が気づかず踏んづけちゃうのです。そうだろうな。昔だったら不敬罪で逮捕です。
ああ、そうね。
現在三角コーンで囲って保護していますが、
あ、そうなの。
これもなんで最初に気づかなかったのかなと、私も熊本を捨てたくなってきました。あ、そうですか。まあ、おろよかね。
桜町は近いからちょっと見てみよう。すぐ見に行ける。
じゃあ、その映像では見ました。それを報じているニュースの動画が見えたんで、見ましたけど、まあ、その、床というか、その道路というか歩道ですけど、ね、タイル張りの歩道にそのプレートがこうあるわけですよ。で、その歴史、何が何年頃にここで何がありましたっていうのが、こう、レリーフみたいになってるわけですよ。で、それが埋め込まれてあるんで、まあ、ぶっちゃけ、まあ、踏んづけて歩いたって気にはならないようなものなんだけど、で、
踏んづけていいんでしょ。だって下にはめ込まれて道路になってる。
それは踏んづけるっていうのは前提で作られてるよ、それはもちろん。
ですよね。
ただそこに書いてあるのが明治天皇がうんたらかんたらというところで、これはやっぱちょっと
価値が、そうか、
うん、そのまあ不敬罪という罪は今はないですけれど、やっぱり日本人の心の中にやっぱり皇室をどこか敬うという精神性はありますから、どうなのよって、それはどうなのよって話になることは最初からわからんかね。そんなものは。
あ、そういうことね。
だいたいその熊本人がさ、あそこの通りが何であるかすら知らないじゃん。だってあなた知ってますか、 あの通りが何であるか
知らないです。あ、その人の関係がある通りなんですね。
いやだから
違う、
あそこの桜町っていうか、まあ、もともと交通センターの前の通りですよ。で、NTT 九州支店支社だったところの前を通り、そうすると熊本市民会館があるじゃないですか。今なんていうのか知らないけど、なんかネーミングライツでなんとかかんとかってなってると思うけど、あそこの前を通るとやがてあの坪井川にかかった橋に出ますね。橋、
はいはい、出ますね。
で橋を渡るとそこは熊本城じゃないですか。
はい、
ね、
城西園があるとこでしょ。
まあ、まっすぐ行けば二の丸公園とかいろいろありますけど、
まあ、まだ、はい、あります
ね。あの橋のことをなんていうかっていうと、みゆき橋って言いますよね。あれ、あの、行く幸いの橋と書いて、みゆき橋、行幸橋とかします。なので、
行幸橋ね、はいはいはい。
ということは、あれは明治天皇の行幸があった時に作られた橋なんですよ、もともとは。あそこに橋はなかったんですよ。あんなとこに橋作るわけないんですよ。その城の防備のことを考えたら、あそこの坪井川はお堀なんですから、あそこに橋は架けません、通常。
そうか、人が攻められる
で、ね。で、明治になってから、その明治天皇が行幸するときに、その架けた橋だから、行幸橋と書いて、みゆき橋と呼んでる。だから、あそこの通りっていうのは、明治天皇が通った、由緒正しい通りだっていう、その時に作られた通りなんだよっていうことは、もう熊本市民だったら全員知ってなきゃいけないんですよ、本当は。
知らない、絶対知らない。
ね、でも、こう、熊本を離れた私のような人の方が詳しいというね。もう、あの、そういう、あの、ことで、その、それを、まあ、その記念碑としてそこに埋め込んでるわけですよ。
ああ、ええ、なるほどね。
ただほら、そんなところに埋め込んじまえば、それは知らず知らずに踏んづけますがね、そりゃ。
埋まってる自体知らないし。
ええ、だもちろんさ、埋めてるんだから、踏んづけること前提なので、
で
踏んづけたっていいんですよ。別に踏んづけた人が悪いんじゃない。で、例えばよくあるじゃないですか、あの、なんかあの、ハリウッドのほら、あの、地面にさ、手形とかが埋め込んであるとかさ、ね、はいはい、あるじゃん。なんかああいうのだってさ、はいはい、人によっちゃ踏んづけちゃいますよ、そら、場合によっちゃ、はいはい。でもそういうもんだっていうことでいいんじゃないのっていうふうに思うんだけど、そうでなかったらそんなもん作るなよっていう話だよな。
でも今三角コーンが立ってるってことでしょ。
うん、問題になってるからね、責任問題にしたくないからでしょ、それは。
へ、
でもそもそも責任問題じゃないですか、そんなもん作っちまったって。誰だこれを発案したやつはっていう。それはあの、おそらく役人が発案したかどうかは分かんないよね。だからそういうのはあの、設計するときに設計事務所かなんかのコンペかなんかあったわけでしょ。で、はい、それでどっかがやっぱその、あの、パワーポイントを使ってプレゼンしてるやつがいるんだよ、多分これが。で、ここには歴史のプレートをここに収めまして、はい、そして歴史認識を市民の方々に、再認識していただく、そのような作りになってる。素晴らしいね、なんていう、そういう話で、それで一社が決められて、で、そこにこう、まあ、それがジョイントベンチャーなのかよくわかんないですけど、そういった、形で、そこの施工が行われました。万歳万歳。でも、これまずいんじゃねえっていう話に、そこでなるっていうね。もう本当にバカですよね。さっきのあのベンチもそうで、ね、26メーターで長いベンチを作りまして、これを本当皆さん本当驚くと思いますよ、この長さ。すごかね、これはもうここが名物になるねとかって言いながら、よく考えてみたら切れ目がないから不便っていう。その、もう、だからこれあの提案したやつとか、それを決めたやつって普段自然とか使ってないんじゃないかな、これ。
あの。せめてですよ。あのなんかほら折りたたみのそこ通路が入って、多い時はさ通路を閉じてっていうのだったらわかるけど、ね、ただの一本ぐそなんかわかるけど。
いやだからもうね、人のその利便性とかね、そう利便性をね、はい、そのあの阻害したいっていう思いがあるんだったらそう言えばいいんですよ。例えば、はい、こう熊本駅でその新幹線でも何でもいいけど、そういったところ降り立った人が熊本市電の路面電車が目の前に待ってる、ダーッと走るね、であの行列してる人を無視して横入りするような形にしたくないから、あえてこのベンチ、長いベンチを設置することによって人の流れをこうあの一旦ぐるっとこう迂回させて、そこに一列平行あの線路に平行に並ばせるっていう、そういう意味合いで考えてるんだったらそう言えばいいんですよ、最初から。そういうためにしてますから、これは26メーターあるのは当然なんですって言って、あの、言い張ればいいし、で、乗り越えられないようにするんだったら、そこに背もたれかなんか作りゃいいんですよ。そしたらもうちょっと乗り越えられなくなるから。
そうね。
うん。ただのスツールみたいな、その背もたれのじゃない状態のベンチを26メーターやれば、それは踏んづけて乗り越えていくやつはいますって。 だから乗り越えられないようにすればいいだけの話で、それ最初からそういうふうに設計できないっていう、設計してないそのバカが出るんですよ、どっかに。それで、このベンチ作るのに750万かかったとかっていう話なので、で、それがまたその、どっかで切れ込み入れるのに、どっかの工務店に頼んで、またやってもらわなきゃいけない。
お金使っちゃうってことね。
もうそれ切れ込み入れるんだけだったらさ、なんかあの市役所 の職員に行かせてノコで切らせりゃいいじゃん。もうノコで、ね、ノコで切って、それでヘリをさ、カンナかけりゃいいだけの話じゃん。で、ね、それじゃダメなのかね。もうそれだったら別にお金かかんねえべっていうのは俺なんか思うんですけど、まあどうなのか、まあ本当におろよい。極めておろよ。
この箇所私気になりましたね。ちょっと見てみたいですね。
ちょっと、木原さん、これその、模様をですね、ちょっと写真か動画に撮ってですね、レポートをしていただきたいと思いますので、来ていただきましょう。まあ、例えば神戸の三宮で、はい、アジェド街の床っていうか、その路面にね、ガラスがこう埋め込められてあって、その中に、こう飾ってあるものがいるみたいなところとかあるんですよ、
はい、
だからそのガラスの上も歩いていけるんですけど、
はい、
で雨が降ると、ガラスって滑りやすいじゃないですか。なのでそうなると雨が降るときだけなんかこう入れないようになんかこう注意書きが出てくるっていうのがあって、それもなぜ、
すごい、
なぜ最初に考えなかったかなって、それもちょっと俺思ったりよね。
注意書きが出てくるんですか。
やっぱほら怪我するとまずいから、こけたりして、
だから雨が降ったらそういう風にして近所のにじみ出てくるってことですか。
いやいや違う違う、誰かが置くわけ、
そういうことね。
自動的に出てくるじゃない。何か、多分、こけた人がいるんだよ、多分。
なるほど、ね。
多分、それで保証問題とかになったりしたんだと思う。それ以降、そういうふ
う
にしてるっていうのがあって、
はいはい。
やっぱね、後々のこと考えないとね、そういうの、なんでそういう、おそらく、設計した人とかっていうのは、まあ、当然プロなわけじゃないですか。なんでそういう配慮が、こう、ないんだろうっていう。不思議だなというふうに思ったりはします
ね。まあね、ええ、まあしょうが、まあまあね、
まあちょいちょい私が申し上げるフィジビリティスタディってやつが、実現化がどうなのか、実現したらどうなのかっていう、
できるかって、ね、
それきちんとそのこれできた後にどういうやばいことが起きるかっていうことをちょっと想像しようやとかっていうのがないんですよ。ええ、さあベンチを作った後にどういう問題が出てくるかねってさ、当然それ走ってくるやつにとって邪魔だから、邪魔だっつって乗り越えやつが出てきますねって、そこに足型がつきますねとかっていう話になるはずなんで、それを予測してないっていうのか、予測したけれど無視したのか分かんないですけど、そういうような、ダメなものがありますなという熊本のおろよか話を今日ぜひね、熊本の皆さん、熊本のおろよか話をぜひ
募集してます。
あと熊本のダメな会社とかも紹介しますんで、そこの社長をテレット会社というテレット会社の社長という名前にしますね。続いては埼玉県、三郷市からいただきました。36歳売れる気配がない漫画家、ラジオネーム平津玄生。
ありがとうございます。
平津玄生を見かけたら触らないように皆さん気をつけてくださいね。
何ですか、平津
玄生。虫です。虫。
どんな虫ですか。
真っ赤なね、綺麗な真っ赤な、全身真っ赤な、ちっちゃなクワガタです。
あ、じゃあ見たことないね。
で
絶滅危惧種ぐらい少ないんじゃないですか。
いや、そんなことないですよ。結構大発生する時あります。で、綺麗だから触っちゃうんですけど、その体液を出すんですよ。
毒なんだ。
そうすると、なんていうか、ペデリンだかなんだかって、そういう毒で、皮がただれますんで。こう、指で触ったやつで、顔を触ると、触った顔が溶けて、っていう。
やだ。
私、前、青葉ありがた羽隠し、でやられましたけどね。熊本 のルネディにいた時に、なんか首がもぞもぞっとしたから、なんだろうなと思ったら、触った瞬間に潰れちゃうんですよ、その羽隠しっていう、もう本当に弱くて。それでその体液がついちゃって、首のところと、あとその指で触った顔のところがみんな溶けました。ドロドロに、1時間ぐらい。COVID-19 のワクチン、あなた、打ちますか？ということでいただきます。いただきました。
ちなみに、
我が国では、 1回目2回目ともに一発2020円と定められております。あ、そうなんですか。2020円なのね。ちなみに国がやるから消費税は発生しないと。で、昨年夏にファイザー社では1人当たりの価格は39ドル約4100円、となる計算をしていましたので、おおむね妥当な価格なのかと。この価格は季節性インフルエンザの予防接種とほぼ、要するにインフルエンザの予防接種とほぼ同じ価格帯だそうです。なお一発の原価は300円から500円程度とみられ、誰かが一発打つごとにざっくり1500円がチャリーンと制約、まあまあこれ、ね、これに医者のギャラとかも入るからもうちょっとや
る、入るから、ね、うん、差し引かれるってね、うん、
でもまあまあそれぐらい1000円ぐらいは少なくとも入るわね。製薬会社に入る仕組みです。お一人様2回分として3000円、約3000円の利益、日本国民1億2600万人のうちざっくり1億人がワクチンを接種したら3000億円の利益
すごいな。
世界の人口77億人のうち3分の2の約50億人が接種したら15兆円
すげえな。
儲かりまんな。戦争ビジネスより割が良さそうでんな、うん、ということでいただきました、うんうん、
確かに、
ね、なかなか鋭いですね平津人生は。これ私もちょっと思ってたんですけど、はいはい、ものすごいレベルのそのお金持ちといいますか、はい、世界の経済を牛耳ってるような銀行家、はい、まあ当然そこには子分として政治家がいるんですけど、はい、そういった連中がまあ常に何かしらその地球の経済をこう動かしつつ暗躍して儲けているわけですが、で時々なんていうんですかね、大規模な在庫一掃バーゲンセールみたいな経済的な動きを彼らは仕掛けてきてるわけですよ、今までの歴史の中で。でそれは何かっていうと大規模な戦争です。例えば近年で言えば、近年というかまあまあそのここ百何十年ぐらいのスパンで言えば、まあ例えば第一次世界大戦であり第二次世界大戦であり、あとそれ以外のまあ中規模の騒乱戦争といういろいろあります。でこの戦争を起こすことによってその経済の在庫一掃あるいはそのいろんな新陳代謝を高める動きをどうも仕掛けてきてるんじゃないかっていうような、まあ、そういう謀略説なんてのは昔から話としては出てくるわけですけど、もう時代がもう戦争というものをこう許さなくなってきてると思うんですよ。その、うん、やっぱり情報っていうのがものすごくものすごい速度で世界中を駆け巡る時代になってしまったので、その誰かが何かを仕掛けようとしてもすぐにそれがなんかちょっと待てよっていうそのなんかおかしいぞっていう風にこうバレちまうような気がするんですよね。で特にその戦争となるとですよ。実際戦争となればその軍隊を動かさなければならない、物理的に動かすことが必要になってきますし、そうするとやっぱもう世界中でその人工衛星だとかでみんな見張ってますから、何か不穏な動きがあるともう不穏な動きの段階でもうバレちまうので、なかなか本格的な超巨大戦争にはやっぱなりにくいし、今それをいざ始めてしまうと核兵器というものが当然使われる可能性が高まってくるわけで、そうするともう最終的にはそのコントロールできない本当に絶滅戦になってしまうという可能性だって捨てきれないということで、これは大いそれとその戦争の道をこう、に踏み入れられないというか踏み切れないという時代にはなっておると思うんですよ。まあ、もちろん局地戦とかちっちゃな別ですけど、でとなるとその銀行家とかお金持ちからすればですよ、なんか新しいビジネスモデルを考えなきゃなっていうことになってたと思うんですよね。そうすると、うん、この COVID-19 ってやつが、まあ、自然発生的なウイルスではないってことはどうも本当のようなので、誰かが仕組んだんだろうという、まあ、それがその果たして中国の武漢なのかそれとも大阪の黒門市場なのかは私も分かりませんが何かしらなことがあったんではないかという、でそのあくまでその計算に基づいていろんなことが行われているのかなという気もするんですけど、でそうすると戦争をしないである意味平和裏に金をがっぽり、 むしり取る手段として、この製薬会社が作るワクチンというビジネスモデルっていうのは面白いっていうふうに考える大金持ちはいるよね、当然。でこれがその例えば1回目と2回目で接種が終わりますっていうんじゃなくて、ウイルスが常に変異をするので、ああ来年も打たなきゃいかんですよというようなことにしてしまい、そのずっとそのワクチンをその手を変え品を変え打ち続けなければならないというふうにすれば、これは本当にものすごいビジネスモデルになっていくわけですよ。だからで当然そのあと戦争の時に必要なものってのは人間の死というものも、実はこれ経済の中でも必要なものであってですね、人口を どんだけか減らさなきゃいかんとかっていう、そういうこともあるわけですよ。で確かにこの COVID-19 でいうと、ある程度のその、まあ、その人間の死というものがありまして、今すいません、キラリさんの後ろでなんかこうなんか口笛のような音がしてるのは何ですかそれ。なんか
聞こえますよ。
ヒューヒューヒューヒューってなってたんだけど、今なった。
鳥ですか？
鳥なの？それ。鳥がいるのそこに。
遠いとこからですけど。
あ、そうですか。なんかあの鼻がこうピーってなってる時みたいな、なんかそういう。
いや、鳴らしてません。
あ、そうですか。失礼しました。
はい。
まあ、ともかく、新たなビジネスモデルがそこに出来上がってるのではないかという、そういうようなですね、考え方。それと、あと、人が死ぬということもある。中にはひょっとしたら日本人ももうちょっと殺したかったんじゃないですかね、その、プランナーの中で思ってたのは。ところが日本人死なねえなあいつらっていうようなことで驚いてんじゃないですかって、やっぱ今回も日本は神風が吹いたとかっていう、そのうち言い出すやつがいるんじゃないかって、そんなことさえ思うんですけど、まあともかく
日本は島国だからとかもあるんじゃない
ですか。島国関係ないですね。島国の利点を何一つ生かしてないですね。あの菅政権っていうバカ政権は、島国なんだから外国から入ってくる人全部止めれば簡単な話なんですよ、基本的にそれ入れちゃうじゃないですか、限定的に。で、入れて、それをまた野に放つじゃないですか。それで結局インド株なので入ってくるわけで。だから、そういったので言うと、島国の利点を何一つ生かしてないバカ政権なんですけど。まあ、そういった意味で言うと、もう、今後、これがどうなっていくのか、もう、私はもう、基本、気にしてない人なので、どうってことないんですけど。まあ、ね、本当に。でも、儲かりますね、これは。木田さんはあれですか、もう打たないというふうに決めてるんですけど、まあ、考えは、はい、まあ、未だに変わらないですか。
はい、変わってないですね。よっぽど酒場に通れないぞって言ったら打ちますけど。
だってこれからあれだよ、ワクチン打ちました証明書を持ってないとどこの店にも入れない時代が来るとさえ言われてますよ。
だけどそれが来たら、はい、多分打ちますけどね。
その頃になったらもう締め切りましたとかっつって、あんたはもうちょっと早くに打てばよかったねなんて、そういう時代が来たらどうします。
いや、それはないと思うよ。そんな締め切りあるなんて、それは差別ですよ。
私のところの会社でもなんか会社の規模がまあまあでかいもんですから、
職場単位でやるかも
しれない。で進められるんですけど、うん、とりあえずエッセンシャルワーカーに近いというか、お客様の方に出向いていく営業マンであるとか、そういった人を優先して、ね、うん、まあ私なんかはもう基本的に在宅ワーク一筋なんで全然、でもそうは言いつつ、最近俺しょっちゅう打ち合わせでいろんな市役所とか行ってんだけどな。で、なんか。
いや、
結局俺もう別のとこで打つんですよ。
あ、打ったってことですか？
いや、打ったもうすぐなんですよ。
あ、はい、はい。
誠之助のバイト先で打たせてくれるらしくてですね。
そうなんだ。すごいですね。なんか
ご
家族も一緒に、
ね、同居してる家族も打ってくれるそうなんで。じゃあ。
でっかいとこですね、じゃあ。
まあ、一応日本国民のほぼ全員が知ってるようなところでバイトしてらっしゃるので。
はい、あ、そうなんだ。
なので、まあ、
まあ、近々打つってことですね。
有名ゲームメーカーで、販売としてらっしゃるので。私も、グランフロントで打ってくれるそうですけども、楽しみにしてますけどもね。
ナムコ違うな。
まあ、似たようなもの。
バンダイ違うな。
もう、まあ、他にも一個ありますけどね。
違う。
まあまあ、どれでもいいんです
が。コナミ、違う。
わざわざ外してますね。まあ、ありがとうございました。というわけでございまして、この後 C 枠では、小林亜星さん追悼ということで、鳥だな、それ。 鳥鳴いてた。
鳥だって言って、だけど鳥って言って
たじゃん。どこにいるんだよ、その鳥は。一体。
家の近所ですよ。
え？
なんか、ね、どかなとこなんですよ。
野鳥かなんか飼ってるのかね、君は。
いや、飼ってないですって。なんか、飼えないです。
巣箱かなんか置いてるのかね、そこに。なんか。
置いてません。
ちょっとうるさいんで鳥ちょっとどっか行けっつって、なんか、なんか。
そんなかわいそうなこと、
ということでございまして、もう泣いてるよ、鳥が。
ですよね、鳥なんですって。
捕まえて焼き鳥にしてください。ということで。
怖っ。
一旦 CM です。Q-Q-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-I-Q-
返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けしつこいんだよ。
え、ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。
世界のファッション、タマキン。